御殿ラジオ
誰の人生ですかっていうのはあなたのためのあなただけの人生なんだからっていうのが、なんか私誰今日、
ね、どうぞ何降りてきたの
誰わかんない
皆さんこんばんは、生きることお疲れ様です。ゲート女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなネオおばさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
御殿祭りいかがでしたか、しょうちゃん。デビューしましたね
自分がアイドルだっていうこのなんていうの、そのもう幻想にさ、みんなが付き合ってくれたおかげで
いや、あのね、そこら辺のアイドルより掛け声盛り上がってたよ
本当にちょっと改めてね、言っておきたいのが、私の実力じゃなくって、もう来てくださってる皆さんとか、あとね、あの会場にはいらっしゃってなかったかもしれないけど、うん、CD 買ってくださったりとか配信買ってくださった皆さんが、うん、みんながこうほら同じ夢を見てるっていうの、だから一人でもこの夢から覚めちゃったら、あのこの掛け声は成立しないわけですよ何やってんだあのおじさんっていうさ
本当だね、あの本当に会場を作ってくれたっていうか、雰囲気をみんなが作ってくれてね、ペンライト振ってね、うちわ振ってね、
だからこれが成り立ってるわけであって、
だから翔ちゃんが一人でアイドルですって言って CD 出しても、何言ってるんですかっていう話だから、
そう、もうそう、本当に大丈夫かなこの人っていうさ、
たまにねあのほらいるじゃん、ほらもしかしたらほら小生おじさんが何か作品集出しちゃうみたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそうそうね、あの自費出版でね、でも今回私たちもさ、ほら CD 自費だで出してるからさ、もうある意味その自費出版してる、そう、小生おじさんと全く同じことをやってるから、
私たち数年後多分自費出版すると思うよ、 Kindle 版でしか出しませんって言って
そうそうそうそうそうそうそう本当にあの、うん、今ふっと思ったのがさ、前にさ、バジャさんがさ、私ディズニーランド嫌いなんだよねって話をしてさ、結構それで分かるって言ってくださった方多いじゃん。ディズニーランドと同じ構造なんだよねこれ、
あの、あ、夢の国
そう、みんなが同じ、これだから誰一人としてあのミッキーミニーっていうものが存在するっていう、みんなが同じ夢を見てるから、あそこが成り立ってるじゃん。
そうだ、おにぎりとか食べちゃいけないんだからね。
そうそうそうそう、持ち込んでね、そんなわけわかんない、うん、なんか現実的なもの食ってたらダメなわけじゃん。そう、なんかあ、それと同じことをみんなが協力してやってくれた結果、この奇跡が起きてるなっていうのをね、
私ほんとね、自分で掛け声作ったのにびっくりしたもん、うん、あの、え、こんなに盛り上がるって正直そうそうそう、すごい声出てたよみんな、
ね、みんなね、なんで私ほら皆さんのその熱量に負けちゃいけないと思ってすごい頑張ってね、うん、お歌を歌ってたらね、うん、あの過呼吸で倒れそうになったりとかね、あの、
あの本当はさもう一回行けないかなと思ったけど、ちょっと行けなさそうなね、うん、お顔されてました、
うん、そうそうそうそう人って一回歌っただけでこんなに汗かくんだっていうぐらいね、汗かいてたしね。
カラオケが終わった後にさ何キロカロリーみたいに出るじゃん、うん、あれより
多分ね、あの日すごかったと思うよ。
そう、あれより3倍くらいは、だってあれ1曲でさ結構20とかくらいなんだよね、10とかさ、
そうそうそう、出たりするからね、うん、そう、
その15日が一応 CD 発売日、うん、そして iTunes とか、うん、Apple Music とかで発売したじゃないですか、ね、でその翌日ポップアップのね多分代わりだったと思うんだけど、うん、私がねパッとスマホを見たらなんかメールが来てたの、うん、でも、
うんうんうん、
一瞬私何のことか分かんないっていうか、なんて言うんだろう、あんま興味がなくて、うん、なんか来てて見たんだけど、うんうん、自分の中で特にこう目を留めなかったというか、あのちゃんと見ないでいたんだけどさ、あれなんかさ、あのメールなんだったっけと思ってもう一回開いたらさ、うん、J-POP ランキング12位にランクインしましたみたいなのが来ていて、は、うん、とこんなにさ私思い上がる性格なのに、ランキングとか大好きじゃん、うん、ポッドキャストとか、うん、なのに、
うん、
ランキングに入るなんて全く本当にこれっちも考えてなかったから、だから意味が多分分かんなくて一回なんかもう素通りしちゃったんだと思うんだけど、えっと思って12位みたいな、自分が見に行ったわけよ、でどうやって見るかも分かんなくて、うん、もうさなんでそこにたどり着いたのかも分かんないんだけど、見たらさ11位になってて、グローブ御殿ラジオだったの10位グローブ 11位古典ラジオだったのね、アルバムランキングね。でびっくりして翔ちゃんに電話したよね。で、
そう、
11位なのって。
そう、私なんかね疲れてたのかずっと笑ってね、なんかずっと笑ってたよ ね、
あね、笑ってた時はね、あのね、イギリスのランキングで1位になってますよっていう時笑ってた、うん、それまた次の日だったかな。そうそう、
なるほどね。
そうだからね、ランキングにも入るからみんなが買ってくれたんだと思ってね、嬉しいね。
私はね、ちなみにあのメールを見た時、うんうん、あの私も見たんですよ、そのメール。
あ、見た見た、そうだよね、そうだよね、同じメールに来てたもんね。
そう、ランキングに入ってましたって、うんうん、でだけどまさか iTunes じゃなくて、あのうちらが配信をあのしたその、うん、なんていうの、あの何が何だかよくわからないサービスで11位なのかなっていう、うん、そのなんていうの、
なるほどね、
ほらね、あの全世界で800人ぐらいしか使ってないサービスで11位なのかなみたいな、、うん、なんかそういう風に思っちゃったから、うんうん、あのまあまあまあなるほどって思ってさ、スルーしちゃったんだけどさ、うんうん、まさか iTunes ストアでね、
本当にこんなことって起きるんだっていうさ、うん、だってもしかしたらカウントダウン TV とかに入る可能性あるってことでしょ。あるよね。
あるかもしれない。
そうっていうのがあの面白いなっていうね。
いや本当にね、当に面白い、なんかこう、うん、なんかね、やっぱりみんながこう、うん、このさ、か誰か一人でも、うん、え、あの人アイドルじゃなくておじさんだよって気づいたらあのこの夢は全て崩壊するから、
ね、あのピンクのお花畑がさ、このままただの雑草になるってことだよね。
そうそうそうそうそうそう、ジャケットのね、うん、あのあれこれ実はピンクじゃなくて雑草じゃないこれ、うん、っていう、
でみんなの夢が解けたらもうあれいつか雑草になるから、
そうそうそうそうそうそう、ピンクくなくなるっていうのジャケットがね。わしね、ちょっとまだね、あの欲が出てきてるので、うんうん、みんなの夢が解ける前に第2弾をね。
あ、え、ライブですか、それとも新曲ですか。
いや、あの CD を、新曲を
なんかもうちょっと前までもう二度とやらないみたいな ね、 うもうコリゴリみたいなこと言ってたけど、
もうすぐこう調子乗るっていう、
ね、ちゃん謝罪もしなきゃいけないんですけど、うん、ここで謝罪しなくて大丈夫ですか。
そうだった、うん、忘れてました、ね、私ね、ちょっとリスナーの皆様に謝らなきゃいけないことがあって、ライブの時もそうだし、なんか SNS とかライブ配信とか、うん、あのインスタライブとかでもそうだけど、うん、なんか最近ちょっと翔ちゃんよく顔出すなってっていう風にあの思われてた方がねいたかなって思うんですよ、はい、そこまで皆さんが意識されてたかどうかちょっと分かんないですけど、あのあれですね、何かの SNS で私がこうちょっと顔出した写真を載せたらですね、あ、翔ちゃん思ってたよりイケメンみたいなリアクションを何個かいただいたんですね。
あら、
ねえ、はい、それでちょっとね、私ね、そっからちょっとね、まあちょっと正直もう謝罪なので正直なとこ言うと、ちょっとあの調子に乗ってたっていうところがありまして、あの私が一番そのポッドキャスターとしてあの良くないって、そんなことをしては良くないって言っていたあの顔で売るっていうあのことをちょっと私もできるんじゃないかっていうのをね思い始めて、もう結果ね、あのモテようとしていたっていうね、御殿ラジオとして最も批判をしている、もうモテようとしていたっていうのがね、あった、正直あったかもしれない、いや、あったな、
坊主に
ありましたね、これは
翔ちゃん、
そう、もうね、坊主にして謝罪しなきゃいけないところなんだけど、うん、あのもうね、去年坊主にしていたっていうことで、ちょっと代わりにね、それであのお詫びということでこれからもあの御殿ラジオっていうね、うん、看板を背負ってる以上、あのモテようとするっていうことはもう絶対に NG っていうのをね、
う
ん、ちょっと改めて
そうですね、
やっていこうと思いますので、はい、あのもし私がね、またちょっとどこかでちょっとでもモテようとしてたら良くないよって、また皆さんね、あのお便りとかで連絡いただければと思います、うん、だからもう今後私、あの、まあ、ありとあらゆる、まあ、なんかね、何らかのメディアとか SNS とかも、うん、皆さんの前に立つときはもう必ずサングラスをして、うん、ちょっともモテようとしないっていうのを
あ、そっか、顔出し NG とかじゃなくて、顔を隠したいとかじゃなくて、モテようとする心を封印するわけね、サングラスで。
そうです。だからもうちょっとでも自分を出して、うん、なんていうの、あの私っていうものを好きになってもらおうみたいな、うん、なんかそういうね、ちょっと横島な感じが、うん、あのね、それが私をね、サングラスを外させることになってた気がして。
でも早く気づいてよかったね。
いや本当に
ね、モテようとした期間短いでしょ。
2ヶ月ぐらいかな、ちょっとね、あのほらなんかこれイベントでね忙しくてさ、ちょっと今 ね時間の感覚が ね、あのバグっちゃってたんですけど、あ多分ねモテようとし始めたのは、うん、あのねツイッターか何かに、うん、千葉のパルコに行った時の写真を上げた時ぐらいからですねあのぐらいからちょっとね私の中であれいけんじゃねっていうのがあのちょっとね正直芽生えてたっていうの、モテたい気持ち出ちゃいました。そう、あのね心からお詫びさせていただきます。
はい、はい、私からもお詫び申し上げます。この度は大変申し訳ございませんでした。
はい、申し訳ございませんでした、はい、今後はあのもう私はあの必ず毎回同じ格好とサングラスっていうので、はい、あのもうモテというものを全て排除した形で皆様の前に立たさせていただきますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ライブ終了後に御殿ラジオのノートでいつもね記事を書いてくださっている中村さんがインタビューをしてくださったので、御殿フレンズの声をね皆さん知っている有名な御殿フレンズの方も出てくると思いますので、ぜひお聞きください、
はい、ということで終わった後の感想を聞かせていただこうと思います。今日はチョモカさんから感想をいただきたいと思います、はい、今日来てみてどうでした？
今日本当は来れない予定だったんですけど、友達がちょっと時間をずらして来た甲斐がすごいありました。大興奮です。
特にどういうところが楽しかったですか？
もうずっと楽しかったんですけど、最初からあのちょっと自分たちみんな一人で来てる方も多くて緊張してる方も多いと思うんですけど、バチャさんがまず掛け声の練習をしてくれて、それがすごい盛り上がって、もうなんだろう、緊張とかじゃなくてもうみんなで会場全体で盛り上げようっていう気持ちになったのがすごい良かったです。
ありがとうございます。こちらチョモカさんでした。
はい、チョモカでした。
はい、ありがとうございます。今回未来さんにお話聞かせていただきます。今日来てみての感想、御殿祭りの感想いかがでしたか？
はい、翔ちゃんの夢が叶うところに一緒にいられてすごく楽しかったです。感動しました。お友達も、御殿フレンズもの皆さんとも交流できて楽しかったです。
はい、未来さんありがとうございました。未来さん、
はい、
はい、ありがとうございます。続いて、島さんに感想を聞かせていただきます。今日来てみての感想いかがでしたか？
今日は思ったよりその翔ちゃんのアイドルのライブがすごいちゃんとしててっていうか、すごい楽しくって、なんか掛け声とかもすごいみんなで合わせて、やったのがすごい一体感が感じられて、なんかこういうの初めてだったんですけど、すごい楽しかったです。
ありがとうございます、はい、続いて今日の感想を聞いていきたいと思います。
御殿ネーム赤なざりかです。
今日来てみての感想とか面白かったとこ良かったとこ教えていただけますか？
はい、ここに来るまではやっぱり一人でイベント参加するの初めてだったのですっごい緊張したんですが、思いのほか皆さんは綺麗な方が多いというか、なんかこう素敵な方が多かったので、ちょっと私も隣の方とかにみんないろいろ話しかけて、そういう面でもすごい楽しかったです。はい、
なんか特に印象深かったシーンとか良かったシーンとかありますか？
それはもう翔ちゃんのステージですかね。とっても初めもう見守るようにみんな見てたと思うんですが、でちょっと感極まったところもあったりしてとっても感動しました。
ありがとうございます。
あとあれですね、マイケルと最後写真を撮れてとっても良かったです。はい、
ありがとうございました。はい、はい、続いて感想を聞いていきたいと思います。
御殿ネームすみれ子です。
はい、今日来てみての感想はいかがですかね？
はい、リアルなイベントに実は初めて来たんですけど、もう皆さんの熱量もすごいですし、一体感もすごくて、で御殿のお二人のへの思い入れが強すぎて、途中翔ちゃんの涙でもらい泣きして、私はおへつに変わるぐらい泣いてしまったんですけど、感動もあって楽しさもあって、ちょっと癖になりそうな感じになってます。
ありがとうございます。ですね、
皆様本当に御殿祭り応援していただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんのおかげで、うん、皆さんと同じ夢を見ることができました、ね、本当に感謝してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。御殿ネームバスマジックリンさんです。 いつも楽しんで聞かせていただいております。先ほどインスタでネイル夏っぽく変えたという文章付きで爪が見えるようにセリーヌの財布を握った写真を投稿している女を見ました。わかりやすすぎるのでバジャさん的にはこの女はイケスかない女初段でしょうか。イケスかない女黒帯だとどのようにネイルを見せながら自慢を織り交ぜるのでしょうか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この匂わせ研究家だったり ねイケスかない女の研究家として
どうですか、
はい、この女は初段にも至りません。
やっぱりそうだよね。もうセリーヌって見えちゃってたらもうダメだよね、は
い、そう、あのね、私もね、いつもね観察させていただいてるイケスかな女が、うん、代表者が2名いるんですけれども、その2名を見てきました、うん、まず1人はもうネイルなんて自慢しておりません、うん、もういつでも素敵なネイルが映っておりますので、わざわざ変えたみたいな夏っぽくしたとかじゃないんですね。もっと頻繁に変えてます。そのシーズンごととかじゃなくて本当に気分で変えてらっしゃるので、はい、わざわざは投稿しておりませんでした、はい、でもう一方ですね、投稿はしてたんですけれども、ストーリーの方でビューティーというカテゴリーのところでね見たら、確かに爪のネイルの宣伝はしてたんですけど、スワイプできるようになってまして、何かなと思ったら美容皮膚科の宣伝でした。なのでそのようなねお仕事が絡んでいることに関してネイルを出しておりましたので、もうね黒帯はねわざわざネイルごときでは開けておりません。
そうしないっていうのがね、なるほどね、はい。でも推し御殿フレンズの皆さんがさ、ネイル上げてらっしゃるのちょくちょく見てて、推しね、人のネイル、その、まあ、凝ったネイルアートとかさ見るのすごい好きで、うん、だからぜひ
そう
なんかさ、この小さい範囲内でさすごいなって思わない？
確かに、
確かに、なんかさ、なんていうの、みんなすごいの、本当にね、中でいろんな石がついてたりとかさ、なんかすごい凝ったってるのね。で、私自分
動物がいたりね、
そう本当にで、なんかプクプクしてたりとかさ、なんか膨らんでたりとか、うん、なんかいろいろしてて、で自分のさ爪が伸びるスピードを考えると、これ多分持って1ヶ月持つのかな、どうなんだろうなっていつも見ながら思ってて、うんうん、でそれにこのだから儚い芸術だなって思ってるので、ぜひゴテンフレンズの皆さんはこれからもね、私のためにネイルは上げていただければと思うので、特にね、お手持ちのブランドものなんかをね映り込ませる必要はないので、うん、爪だけを取って見せていただければなって思います。
じゃあメンションでね、しょうちゃんって入れれば、しょうちゃんが必ず見れる
ようになるので、そう、絶対見れるからね。あ、逆にでもその方が嬉しいかも、うん、でもね、ほんと好きなの、なんか人のネイル見るの。
あ、じゃあこれからまた楽しみが増えました ね。
ぜひ皆さんのお願いします。
ご、は
い、
ネーム、都会から来たキャリアウーマンが苦手さんです。こんにちは。いつも散歩をしながらお二人の笑い声にクスクスしながらストレス発散を図っているものです。私は今島で暮らしています。フェリーで3分の隣町は観光地ですが、翔ちゃんさんやバジャさんがお話しされているようなマウントを取るだとかスタバとマックのセットさんはあまり見たことがありませんでした。しかし先日ついに仕事をバリバリしているであろう40代後半の女性2人とカフェで居合わせました。入ってきた途端、 So beautiful とどでかい声で話しこんな静かなところを求めてたよ、感謝と今度は日本語で言われていました。その後も読書をしている私の横でこれまで頑張ってきた功績を大きな声で話し、感謝感謝とひたすら何かに感謝していました。怖かったです。今感謝をすることは流行っていますか？物事をまず斜めに捉えてしまう私ですが、ご容赦ください。ありがとうございます。はい、流行っております。
ね、もう大流行だよね、感謝ね。もうね、ありとあらゆる SNS でね、みんなすごい感謝してるからね。
そう、ね、感謝する先の方がいなくても感謝してますからね。うん、感謝してる私っていうことで。
ねえ。
せっかくのね島暮らしなのにこんな女たちに荒らされてね。
そう、私この鳥ね、なんかもうすごい好きこのお便り。
では続きまして、ご丁寧ネーム稲村金太郎さんです。 はじめまして、3ヶ月前くらいから聞き始め、やっと2022年下半期までたどり着きました。どこでしょう今、ちょっとわかりませんが、ね、ありがとうございます。これを聞く頃もうさ、今年終わってるかもしれませんね。
かもしれない、ちょっとずつね。
私は茨城出身、学生時代は浦安住み、現在は市川に住んでいる25歳女です。偏見ですが、市川に住んでいる人はどこ住みを聞かれた時に絶対に千葉とは言わず、市川もしくは東京のあたりと言います。私もそうです。それから毎回バジャ様が茨城県のことを茨城とおっしゃってるのがもんやりしております。発音を直すのは茨城県民の使命だと思っておりますので、今後茨城でお願いいたします。これからも配信楽しみにしております。今回は、謝罪をしたいと思います、
はい、
茨城県のことをたびたび茨城と発音しておりまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。心よりお詫び申し上げます。残念ながら市川ってあんまりね、東京ベイが使えるエリアがないんですよね。
なるほどね。だからまあまあでもほら、はい、東京のあたりっていうね、
うん、
あのことで、
だってもう川越えたらね、もう東京だから市川は。
なるほどね。
うん、
いやでもね、茨城問題ね、確かに、うん、あのちょっとね、今日の2人ともね、あのちゃんと黒いスーツを着てね収録臨んでおりますけど、皆さんちょっと脳内で、はい、あのイメージしてください。
頭を下げました。申し訳ございませんでした、はい、
あの、はい、私もねルーツたどると茨城県らしいので。
え、そうなんだ、初めてじゃないこの情報。
あ、確かに別になんかわかんない、あえて言うほどのことでもないけど言ってなかったのかもね。そう、なんかね、すっごいたどっていくと、ね、茨城が元で、私の苗字って茨城県に多いらしくって、
うん、あ、そうなんだ。
そう、なんかね、あの、非常に私もね、あの茨城に関してはね、あのこう勝手ながらのシンパシーを感じておりますので、あの今後ね、私もマザさんと同じように、あの注意して、茨城ということがないように、うん、茨城県としてね、あの正しい発音を徹底したいと思います、
うん、そうだね、徹底しましょう。
はい、
ご丁寧、表陽キャの裏陰キャさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しょうちゃんさん、バジャさん、こんにちは。最近海外に移住し、孤独時間毎日に古典ラジオを聞き始めたドクアメリスナーです。あ、ドクアメさんからありがとうございます。ありがとうございます。毎日拝聴させていただいているため、かなり放送回がバラバラなのですが、9月の放送で、9月って結構1年くらいの前だね。
そうだね。
もう分かんない、どれか分かんないですけど、うんね、9月の放送でバジャさんが個人事業主であることや転職について語っている回に心が打たれ、お便りを送る決意をしました。というのも、去年キャリアチェンジで東南アジアに転職&移住をし、吐きながら泣きもだえながらも耐えて1年が経った26歳独身女です。前職と全く違う専門的な会社に勤め、人間関係も最悪で、プレッシャーと不安の圧にパニックになりかけ、合わないからか頑張って努力をしても全く仕事がはかどらない毎日で、ハゲ落ちレベルで病んでいます。バジャさんは卒業後から個人事業主かっこフリーランスとのことで、この後は会社員への転職は無理かもとおっしゃっていましたが、なぜ個人事業主という選択をしたのでしょうか。翔ちゃんさんも今外資系会社員で、もともとゲイバーで働いていたとのことで、なぜ今のキャリアになったのか、きっかけはありますか。最近御殿ラジオを聞き始めたので、基礎情報が回収しきれてなくて、差異があったら申し訳ございません。26歳ですが、ちょうど彼氏にも振られ、キャリアチェンジをして1年なので、キャリア自体かなり中途半端です。個人事業主になれるほどの専門的なスキルはないのに、この先の幸せが見えなくて全てやめてしまいたい。こんな大人になりたくないなと思っていた大人道を歩んでいる海外孤独独身女の心を、素敵な大人のお二人にプッシュしていただきたいです。キャリアの話だなんてすみません。人生迷い道すぎて、道筋のアドバイスをいただければ幸いです。ありがとうございます。
ありがとうございます。どうすか。
私は会社員になりたかったのですが、うん、就職活動で全部落ちたために個人事業主にならざるを得ないというまずあったんですが、ただね、かといってじゃあ個人事業主に普通になれたっていうのが、おそらく私の育ち方にあると思っていて、
ほう、
私まずね、子供の頃から母親に、あなたは就職できないかもしれないからってずっと言われてて
呪いが
そう、私はさ、もうさ、失礼だなと思ったの、
うん、
も
う
こんなに世の中会社があるんだから、うん、私だって会社に入れるわと思ってたんだけど、うんうん、それで母親から手に職をつけることをすごく 言われてたのね、
うんうんうん、
まあ、大学生になってもみんなさ就職活動とかすると思うんだけど、うん、私の大学って誰も就活をしてなくて、
うん、
なんか私が就活用のスーツリクルートスーツとか行ってたらものすごい白い目で見られて軽蔑されるくらいだったのね。だから私はもう親にも先生方にもこう大学の同級生とかにも隠れてこそこそと就活をしてたんですよ。
不思議な状態だね。
だからそういう環境だから就職しないことが当たり前だったの。その家族もそうだし大学その同級生もみんなさしてないから、だから会社員になるっていう方が私にとってはすごく珍しいことっていうか、
だからちょっとねちょっと一般的ではないよね。
そうだから慣れたっていうのはあると思うんですけど、ただ私は本当はレコード会社に入りたくて、
うんうん、
あの就活をかなりガチで、あとねテレビ局も受けたかな、テレビ局とレコード会社だけ受けて、
うん、
あの落ちましたので、うん、個人に事業主に行きましたという経緯がございます。
はい、もしだから大学卒業して、金融機関に勤めて、すぐ辞めて、そこからありとあらゆる仕事をあのいろいろやってみてどれもうまくいかなくて、でも私これきっとはこれは私が悪いんじゃない、会社が悪いんだと思って転職を繰り返して、最終的に流れて、ゲイバーにたどり着いたんですけど、
もともと翔ちゃんは会社員だったんだよね。そのさ、ずっとゲイバーで急に会社勤めしたわけじゃなくて、
そうずっと会社員だったんですよ。
会社勤めの間の数年がゲイバーで勤めてたっていうことなんだよね。
そうそうそうそう、
6月号のマイナス5点ラジオの方でも結構その翔ちゃんのキャリアのことも話してるかな。はいはいは
い
は
い、まあなんかねちょっとあのそっちもね、うん、ぜひお聞きいただければと思うんですけど、うん、ただゲーバーだった時が一番人生で長いね今のところ仕事としては。
え何年？
5年ぐらいなんだけど、それまでの仕事がもう本当にすぐ辞めちゃってたの。1年とかでなんかあの、うん、もっと私に合ってる会社があるはずみたいな、
うん、
他の人のせいにしてさあの仕事を辞めてたから、うん、結局ゲーバーが一番長い、うん続いたんだけど、
うんうん、
でもねその自分にはキャリアがないからとかさ専門的な知識がないからっていう風に言ってらっしゃるんだけど、うんうん、今私が、まあ、昼、まあ、やってる仕事昼っていう、うん、別にポッドキャスト夜やってるわけじゃないんだけど、うん、あのそのサラリーマンとしてやってる仕事は今まで自分がやってきたことが別にどれも専門性があったわけじゃないんだけど、うん、そのでもどれもこれも経験してきたから今役立ってるなって思うことがいっぱいあって、
うんうんうん、
でそれ以外でもそのポッドキャスト今やっててさあの、
うん、
例えばそのオンラインストア作るとかさ何かそのグッズ作るとか、うん、そのどうやって管理するとか、うん、いろんなその発注するとかいう時もさ、うん、なんだかんだで今までやってきた仕事がちょっとずつこう、うんうん、経験があったからスムーズにできてることっていっぱいあるなって思って、
うんうん、私たちそうだ会社を起業してるわけだから、
そううちらね起業家なんですよ。
経営者でもあるんだよね。
そうなの
でもなんかこの お便りを改めて読んだ時に思ったのが、
うんうん、
私たちってさポッドキャストって稼げないで有名なやつじゃないですか。
うんうんうん、
あの何にも再生回数が回ったところで何も入ってこないことで有名なポッドキャストじゃないですか。はいはい、それでなんとか会社まで作ってこれを仕事としてやっていくっていうことで、
うん、
あのね本当にゼロから私たちって作り出してきたなって思っていて、うん、そこは、
うんうん、
ゼロでもできるってことは私たちがさ今やってるところなんですよ。
本当にその通り でかつうちらさ、うん、別に何か資格があるわけじゃないじゃん。
そう資格もないし、そのポッドキャスターとしてのキャリアなんて誰もないわけじゃん。
そう、う
ん、でもね私たち多分だけど何にもないからこそこんなに毎日さ、うん、本当に毎日翔ちゃんと連絡取ってさあーだこうだ言ってどうにかこう頑張ってきたじゃん。
そう
だからないって結構強みでもあると思うの。なんか用意されててあると工夫しなくなるというか自分で考える必要がなくて、
うん、
ただこなしていけばさお金を稼げる仕事になると思うんだけど、うん、ないからこそがむしゃらにいろんなこと試してさ、
うん、
失敗してやめてまたこれやってみようとかさ
ててい
ろんなことねやってる最中なんですけど、うん、だからないにもないっていうことは逆に強みだと思って、うん、一から作り上げることができるんですよ。
いや本 当にね、本当にその通りだと思う、うん、だからキャリア自体中途半端っておっしゃってるけど、うん、別にそんななんか中途半端なキャリアをもう大量に寄せ集めたら、うん、あの1個しかキャリアがない人よりかはもうちょっとこういろんな変化に対応できたりとか、うん、予定してなかったことイレギュラーなことに割とこうスムーズに対応できるっていうさ、うん、あのそういう強さは逆に得られるのかなっていうのも思うし、
ね、
あとうちらね本当本当にさなんかいろんなことやってみて失敗してっていうので、うん、逆にほら、うん、どれもこれも全部プロじゃないじゃんうちらその今やってることって、うんうん、なんかだからこそできる、うん、チャレンジできるというかなんかもしプロとして例えばプロポッドキャスターだったとしたら、うんうん、なんか恥ずかしくてこんなチャレンジできないよねとか、
あ
なんか例えば私が以前にも会社を経営してたことがあったらさなんかあそれは別になんか、うん挑戦する前からあそれは多分もうできないからやめとこうみたいなさ、うん、なんかもしかしたらやったらうまくいくかもしれないことをさ過去の経験から判断しちゃうじゃん、うん、どうしても、
うんうんうん、
だからこそ逆になんか全然知らないからこそいろんなことにチャレンジできてるっていうのもあるし、
うん、あと私とさ翔ちゃんがさ全然違う今まで人生だったから、うん、2人の力を合わせられてるっていうのもあるかもね。
あそうねそうね
私がその個人事業主として今までやってきた経験と、うん、翔ちゃんが会社員として、うん、あとまあゲーバーで培ってきた能力っていうのをちょうどなんかうまくさ混ぜてる感じあるよね、
うん、だから2人ともなんか決定的に足りないとこっていっぱいあるけど、うん、もう驚くほどダメなところがいっぱいあるんだけどうん、そうじゃないところをお互いこうあじゃあここはお願いここはやりますみたいなうまく分担してっていうのが今のところでできてるのかなって思うんだけど、うん、
だからもしかしたらね表よ陽キャの裏陰キャさんも一、うん、人でなんとかじゃなくてもしかしたら仲間ができたりとかしたら、うんまたね2倍の力になるかもしれないし、うん、なんか決して会社勤めだけが全てではない。
そうだしさ、ね、すごいよね、うん、だってキャリアチェンジでさ東南アジアに転職して移住するぐらいのさ決断ができるんだったら、うん、もう何でもできる何でもできるっていう言い方するとちょっと雑だからあれなんだけど意外と人って死なないから
うんうん
やってみてって思うのとあともう一個最後に私ねこれね、うん、本当私の座右の銘なんだけど、
うんうん、
輝ける場所で輝くっていうのがね
それ私最近よく思う
ねあるよね絶対あるじゃん、うん、でさなんか誰も、うん、なんていうのその人にとって輝ける場所がゼロっていうことってさ、うん、まあもしかしたらあるかもしれないけど限りなく少ないと思うの、うん、なんかその人が輝けるフィーチャーされる場所って絶対あると思うからそこを探す方にこうエネルギー注ぐのもありかもしれないよね。
私たちもまさかポッドキャストでね
そうだよ
だって200人くらいに聞いてもらえればいいと思ってやってたもんね、
うん、今すごいいろんな人がね聞いてくださって、うんね、だってうちらがポッドキャストのさのなんていうの、うん、オーディションやってさ募集をして送ってくれる人がいるぐらいになったんだからさ
本当だよね
本当に分かんないじゃんどこで何がどうなるかってだからもしかしたらこの今専門的な会社に勤めてらっしゃって、うん、人間関係も最悪でっていう風におっしゃってるけどさ、
うん、
なんか全然違う思っても見ない何かでさ信じられないぐらい、うん輝けるところがあるかもしれないよね、うん、
あるよ
東南アジアのどこかで、
ね、26歳ってね全然若いから、
うん、
全然まだね不安になる必要ないので、うん、思いっきり楽しんで生きられる場所を探してほしいなと思います。だからもう仕事も辞めちゃえばいいし
そうあのね何回も辞め
ちゃえっていうのもねあれだけどね
で何回も転職してもしかしたらすごいいいとこ見つかるかもしれないし、うん、全然いいとこ見つかんなくって、うん、クソほど転職しちゃっても、うん、私みたいにあ、うん、ここの会社で学んだことを今生きてんなっていうのが何かしらあると思うから、うんうんうん、後で振り返るとね
あんまり嫌な思いをずっと続けてると体にも良くないから
ほんとそれだからもうすぐやめ、うん、とりあえずやめてでもさわかん、うん、さビザの関係でさやめたら日本に戻んなきゃいけないとかあんのかな
帰りたくないっていう思ってるわけでもなさそうじゃないどうなんだあじゃあ帰りたくないのかな、ま
あ、別にいっかとりあえずやめて、うん、だってほら、うん、なんか人間関係が仕事してるだけでも辛いのにさ人間関係まで最悪ってもうちょっと嫌じゃない、うん 私あのもうね会社でね、うん、なんかいつからかね分かんないけど仕事でこの人と、うん、あこの人ちょっと苦手だなっていう人とねあのもう無理に口聞かないようにしてて、うん、もちろん業務上必要なコミュニケーションは取るけど仕事だから、うんうん、だけどなんか別に必要以上に仲良くする必要もないしなっていうね
仕事よりもさ恋愛よりもさ結婚とかよりもやっぱ自分が一番大事だから、うん、それを
それ
なんか今もしかしたら表陽キャの裏陰キャさんはさ自分を一番に思ってないかもしれないね、うん、仕事をすることとかキャリアのこととかさ
なるほどねなるほどね
その彼氏とか結婚とかの方を今見てるから自分の体とか心を一番に考えて一番過ごしやすい道をねなるべく早く探してもらいたいなと思いました。
本当そうだねなんかだって誰のためのキャリアなの、うん、って思ったら自分のためのキャリアだからねそうやって考えたら
どんなに素晴らしいさキャリアを歩んでてもさ、うん、自分が辛かったらそれは辛いからね
そう
あの他人から見たら素晴らしくても、
ね、でそこ歩み続けたらさ、うん、辛くなってく一方だもんね
そう誰の人生ですかっていうのはあなたのためのあなただけの人生なんだからっていうのがなんか私誰今日、
ね、どうぞ何降りてきたの
大丈夫また誰わかんないまたさ宗教みたいですとか言われちゃいそうだ ね自己啓発っぽいみたいに言われてたもん ね
そうレビューで書かれてたからね
書かれてたね
自己啓発セミナーとうちらの唯一の違いはあのだからといってうちらは成功を保証しませんっていうねあの結局自己責任っていうねあの何をやっても自己責任っていうことは、ね、じゃ あのちょっと自己啓発セミナーとの違いとしてね、うん、お伝えしておこうかなと思います。
7月のマイナス固定ラジオのご案内です。ロサンゼルスサンシャイン FM 道端どこかの迷い道に翔ちゃんがゲストに出た回のポッドキャストでは流せなかったお話、ゆるがくとカフェのスタジオで3人で撮った映像、妄想トレイン東海道編、川崎、戸塚、藤沢、御殿クラブ会員の皆様は無料でお聞きいただけます。その他の皆さんも500円からお聞きいただけますので、ぜひ御殿クラブ .com へ。
ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
各種 SNS で公式アカウントを開設しております。フォローのほどよろしくお願いいたします。
それでは今回もご容赦ください。
またね。